世界一難しい恋 12.8、12.9、13.1 と第3話まで右肩上がりが続くも、その後は 12.2、11.5、11.7 と少々伸び悩んでいる視聴率なんだけど、それでもね、ここまでの平均視聴率は 99.9、 刑事専門弁護士の 16.6 に次ぐ 12.4 と堂々の第2位をキープ。で、その好調の要因に関してウェブサイトサイゾーウーマン4月28日付の記事ではこんな裏話も。実は回が進むにつれて嵐ファンには見逃せない様々な隠れ嵐ネタが散見されるように、世界一難しい恋スタート直後から大野さとし扮する主人公鮫島礼二のライバルホテルであるステイゴールドは同じ嵐の松本潤の同名ソロ曲から引っ張ったのではと言われていました。またドラマ内で鮫島が何度も訪れる中華レストランについても、相葉雅紀の実家の中華料理店を意識しているのではとの声がファンから上がるように、ただの深読みという可能性も大いにありますが、ファンが喜んでいるのは確かです、とはとある芸能ライターのコメント。さらに第2話では鮫島が拾った子犬が柴犬だったことで二宮和也ファンも狂気した。ファンの間で二宮は柴犬に似ていると言われていることから、鮫島社長と柴犬が大野さんとニノに見えるとの声がネット上で噴出、スタッフ内に嵐ファンがいるのではといった声も出ていましたね。そして極めつきは第3話で鮫島社長にニュースゼロからインタビューのオファーが入ったというシーンがあったんです。インタビュアーは桜井くんですよというセリフもあり、これは明らかに桜井翔のことを指しています。ファンはこれって間接的な共演じゃん、今後翔くんによるインタビューシーンも放送してほしいなど大喜び。ともすれば内輪乗りで片付けてしまわれそうな嵐フィーチャーだが、この高視聴率の前では批判もゼロに等しい。果たしてどこまで数字を伸ばせるのだろうか。なるほどねで、一方肝心のストーリーに関してはウェブサイトニュースポスト7 5月25日付でコラムニストペリー荻野氏がこんな解説を。面白いのが鮫島の言語感覚、なんとか相手にイエスの答えをもらった瞬間の返答が交際していただけるということか。美咲がデートの待ち合わせ時間をメールで知らせてくると、うっかりうむと返信してしまいそうになる鮫島、せっかくうまく行きかけても当然だ、最初から俺の言う通りにしとけばいいんだなど、つい俺様発言が出てしまう。その仲直りのきっかけがおやすみなさいを反対に読んで架空の作家イサナミスヤオとその妻の物語を美咲と語り合うという発想にはびっくりさせられた。これは脚本のなせる技だが、こんな言語がしっくりくるところに俳優大野さとしの味がある。そこで思い出すのは大野さとしの当たり役怪物くんだ。怪物ランドのわがまま王子をアイドルの大野さとしが演じるというのは当初びっくりだったが、始まってみれば実にぴったり。大抵ブスッとした顔で他者には厳しく自分には甘々、言動の基本は命令系、相手の気持ちに後から気づいてそれでもなかなか素直になれなくて、やっと一言本音をポロリとつぶやく怪物くん、これは鮫島ととてもよく似ている。世界一難しい恋が始まった時、怪物くん死神くんから久しぶりの人間役と言われたものだが、人間だろうと人間以外だろうとブスッとした王子様は大野さとしの立派な芸風と言ってもいい。それにしてもふと気になったのは、タイトルで世界一難しいと銘打っているが、鮫島と美咲の恋愛そのものはそんなに難しい感じでもないこと。7話では部屋にお泊まりしながらも進展がないという意外な流れだが、俺が世界一難しいって言ってるんだから難しいんだよ。鮫島の声が聞こえるようではある。 うん、同じ日テレ制作ということもあってか、怪物くんと今回の鮫島礼二、確かに性格や考え方はまさしく瓜二つ。それは結局大野さとしのお箱って考えると妙に納得してしまうね。ということで、何はともあれ世界一難しい恋、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。